短く聖書から今日の私に与えられております題、あなたの人生は何色と題してお話を少しさせていただきたいと思います。皆さんも自分の人生をこう振り返ってみて、あるいは考えてみて、何色だとお考えになられるでしょうか。大変この興味深い答えが返ってくると私は思います。で、私は若い頃ですね、若い頃といっても相当昔になりますけれども、そのバラ色の人生という歌がありまして、ラビアンローズと言いまして、エディット・ピアフという人が作った大変有名な、ここで歌えといえばちょっと歌えられるくらい、その皆さんよく分かっていると思いますけれども、本当にはバラ色の人生を思い描いておりました。そんな頃を懐かしく思うんですが、ちょうど高校生の頃でございました。で、箸が転んでももうおかしい年頃ですから、すべてのことをこう楽観的に考えていた頃ですけれども、ああだこうだとこの自分の人生をいろいろと想像して、その自分勝手なこの幸せを作り上げてですね、おりました。皆さんもそういう時期があられたのではないかと思うのです。で、その頃の私の人生観というのは、自分が努力して、先ほども賛美歌にこの努力に限界が来るということがありましたけれども、一生懸命この勉強をして、良い大学に入り、良い職場に就職し、そして安定した収入を得れば、それがこの幸せだと考えておりました。ですから、その教育や学歴というものがとても大切だと考えて努力をしていた自分を思い出します。で、それがこのバラ色への人生へとつながっていくのではないかと考えておりました。しかし、その頃一生懸命いくら努力しても、良い成績を取ったとしても、何かその心の虚しさがあり、何かが違う、いや人生にはもっと大切なものがあるのではないかと感じておりました。で、そのような時、クリスチャンの友人が私をもうしつこいくらいですね、キリスト教の集会に誘ってくださいました。で、それが私がキリストを信じるきっかけとなったのでございます。で、ここで皆さんも私のように、ある人は明るい色で、ある程度幸せを感じさせる色で考えられるかもしれませんし、またある人は非常に不幸の連続で、私の人生は灰色であったと、こういうふうにおっしゃる方もいるかもしれません。で、人は自分の人生をこのいろいろな色に合わせて考えることができますが、ある方ですね、大変賢い答えをされた方がいます。一つの色では表現できないから虹色ですというふうにおっしゃる、まあなんて賢い人だと思ったんですけれども、このように人間は自分の人生をいろいろ考えて、人生いろいろというこの言葉もありますけれども、考えることができるでしょうけれども、まあ聖書はですね、一方的にあなたの人生は黄色、真っ赤、それも血の色ですと宣言しているのです。で、こういう議論はあまり人間としては面白くないですね。あなたの色何色って聞いといて、でも本当は赤なのよっていうふうに決めつけるこの論法はあまり歓迎されませんけれども、しかしこの黄色というのは、今聖書で読まさせていただきましたように、イザヤという預言者、今から2000年、そしてまたその2700年ぐらい前の預言者でございますけれども、その人がこの言葉を言ったのです。たとえあなた方の罪が火のように赤くてもというふうに、紅のように赤くてもと言っております。で、この火色ということは何を象徴しておりますかというと、人間の癒しがたいこの罪への傾向を持っているということを象徴しております。で、この火色というのは、その当時、今は化学染料がありますので、簡単にいろいろな色が作れますけれども、その当時は大変貴重な色でありまして、貝殻虫を集めまして、何かこうある特殊な植物の上にこう小さく取り付く寄生虫のような貝殻虫を集めまして、それを乾燥して 石のこのすり鉢で、そして石でこうすりつぶした。そのすりつぶすときにこの真っ赤な色が出るんですね。で、この色が火色でございます。で、英語で言えばスカーレットですね。この朱色に近い赤。で、そのスカーレット。で、これは絶対に色落ちしないというのが特徴です。そして高貴な着物に使われ、そして高貴な人々だけが着られる布であったということです。で、イザヤ書のその一章のところから少しもう少し現状を見てみますけれども、あなたの人生は真っ赤、血の色、どうしてか、ちょっと読んでみます。どこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない、というふうに書かれております。そして、あなた方の手は血まみれだと、この人間の現状を非常に適度ですね、厳しく、この神様は真っ赤、血の色に染まっているというふうにおっしゃるのです。で、教会は病院のようなところでございます。で、その心の病を治すことができる病院のようなところでございます。で、教会のお医者様は世界一の名医、なんだか今いろいろなこの、ね、名医とかなんとかということが言われておりますけれども、世界一の名医イエス・キリストであります。で、名医は患者の診断を確実にこの特定してですね、その診断を患者に明確に伝えることが大切ではないでしょうか。一生懸命ですね、このインターン のお医者さんなんか見ると、こう上昇神経当ててもですね、これなんだろう、この病気なんだろうっていうふうに分からない、自信のなさそうなお医者さんを見ると、このお医者さん大丈夫かしらっていうふうに思いますけれども、本当に神様、そして本当の名医は、そして真実をきちっと伝えるということが最も親切なものでございますけれども、聖書は私たちこの人間の抱えている病とその原因をはっきりと診断して伝えていてくださいます。それがあなたは火色に染まっていると言っているのです。で、医者を必要としているのは丈夫な人ではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとキリストは言っています。そしてキリストが与えてくださる私たちのこの病を癒す薬は愛という薬でございます。で、今日はここに私たちの代表として病んでいる3人の人物を挙げたいと思います。まず第一はシェイクスピアの悲劇のマクベスの中のマクベス夫人でございます。で、このマクベス夫人は夫をそそのかして自分たちの主である王を殺害します。で、その記憶がですね、主殺しですねが悪夢となって彼女は苦しめるのです。で、彼女はその殺した、そしてナイフを握った手に残った血を洗って一応きれいにしますけれども、その罪のゆえに彼女は洗面器で手を洗うしぐさをしながらこうつぶやきます。落ちない、落ちない、どうして私の血のこのシミは落ちないのだろうか。外から見ると彼女の手はきれいですけれども、彼女は自分の手を見たときにまだ王を殺したときの血がそこに残っているのです。で、ここに殺人という罪の恐ろしさがよく表されております。で、2番目の人はやはりこれも 実在している人ではありませんで、現代の小説にアトーンメント、英語で言葉になりますけども、アトーンメント、日本語に訳すと償いという、このイギリス人の作家 イアン・マキューアンという人が一冊の本、このアトーメントというメントという題で本が書かれております。最近この映画化もされ、もしかしたらご覧になった方もいるかもしれませんけれども、いくつかの賞を取って2008年だと思いますけれども、賞を取ったということを聞いています。でこの小説の内容を少しお話しさせていただきます。で1935年、第二次世界大戦のちょっと前に、イギリスの政府高官ですが、かなり裕福で身分の高い家庭の二人の娘、長女とその妹の話でございます。姉は凛々しい使用人の息子を愛します。彼は身分が低いにもかかわらず努力をして医者になろうとしておりました。で姉はケンブリッジを出た再演で、妹は小説家を目指す多感な少女でした。姉とこの男性が愛し合っているのを嫉妬した妹は、ある事件の犯人はこの男性であると嘘の証言をするのです。その結果、その男性は囚人となり牢屋に入れられ、姉は看護婦となって彼の出獄で、ね、牢から出ることを待ちます。しかし彼は早く牢から出るために戦場に行って戦う道、第二次世界大戦がかけられておりますけれども、戦う道を選び、その戦場で死んでしまうのです。姉も防空壕に入ってきた大量の水に巻き込まれて死んでしまいます。妹は自分の嘘が二人の人生を破壊してしまった、その結果の恐ろしさに、その罪の償いをしようと大学には行かないで人々に奉仕をする、償いですね、看護婦の道を選びます。その傍ら小説を書き有名になっていきます。ずっと年を経て老人になった妹は、病による死を宣告された時、最後の小説といって一冊の本を世に出します。でそれが自分の犯した罪を告白した自叙伝でした。大変重い内容の小説ですが、二人に許しを請うこともできなかったその罪の重さを抱えて彼女は生きてきました。表面は成功した女流小説家でありましたけれども、彼女の内面は自分の犯した罪の重さに苦しみ続けた一生だったのです。この自伝を書き終えて、自分の罪を公に告白し、真犯人も告発して彼女は死んでいくという、大変このリアルなお話です。でこのアトーメントという英語ですけれども、言葉は聖書から来ている言葉です。でキリストの人類の罪の身代わりに十字架にかかって死ぬことをアトーメントというのです。キリストが私たちの罪の償いをしてくれたのが十字架なのです。この小説の基盤にキリスト教があることは間違いありません。私は本当にイギリスの文学が本当に大好きなんですね。で非常に深いものがございます。でもう一人、最後の一人は皆さんよくご存知の実在の人物で、約3000年ほど前に、イスラエルに生きた王様ダビデでございます。彼は若い時から神を信頼し、神によって苦難を乗り切り、ついにイスラエルの第二代の王になります。しかし晩年になって大きな罪を犯してしまいます。姦淫と、そしてその姦淫相手の夫を殺人、殺すという、姦淫と殺人という罪を犯してしまいます。で神を信じる人物でも誘惑に負けて大きな罪を犯す、人間の弱さを聖書は隠すところなく赤裸々に書いております。しかしこのダビデは詩篇51編というところでこう祈っております。ヒソプを持って私を清めてください、そうすれば私は清くなります。私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょうと言っています。でこのヒソプというのは贖いの血、この動物を殺してですね、私たちの罪を全部その動物に乗せて殺して流した血、その血をに浸してこう清めをする、その儀式の時に使うこの植物、葉っぱみたいなものですが、ちょっと硬い大きな葉っぱみたいなものですが、そのヒソプ、 というこの贖いの血潮によって清められることをダビデは祈っております。で、この贖いの血をもって許されることをやはり同じようにこのアトーメント償いと言っています。で、これも先に述べられているキリストの十字架を暗示しております。で、以上3つの例を挙げて人間の罪が人の人生を火色のように血塗られている事実を見てきました。私たちの出血はひどいのです。傷だらけです。血が流れています。その出血の原因は私たちの心の罪であると聖書は断言しております。キリストはこのように言っています。内側から、すなわち心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと罪のリストを並べてくださっています。で、この心の悪と罪を解決しない限り人間は決して幸せな生活を送ることはできないのです。真っ赤なリンゴは外側は美しくてもそれを二つに切ったとき、そこの中心に腐れとウジ虫が出てくる、そのようなものでございます。で、このような人間に解決はあるのでしょうか。あります。その腐れを癒し、真っ赤な罪の許しが神の方から提供されているのです。それが十字架でございます。で、十字架は、神からの提供された解決でございます。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると驚くような罪の許しを提供してくださっています。この許しの根拠がこのアトーメント、償い、身代わりに死んでくださるという、そしてその身代わりによの死によって私たちが許されるという贖いの十字架でございます。すでに神は人間の罪の処理を十字架においてしてくださっております。私たちはただ感謝してその完成された許しを信じて受け入れるだけでよいのです。で、これがグッドニュース、福音でございます。十字架上のキリストの死は私たちの犯した罪の身代わりです。イザヤはこのように言っています。しかし彼、キリストは私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼、キリストに負わせたと十字架の意味を説明しています。患者は診断を受けたとき、お医者様からですね、いいえ、それは違います、私は大丈夫ですと医者の前から立ち去ることもできますけれども、私は一度もしたことそんなことありませんけれども、今このセカンドオピニオンというのがありますから、ちょっと違うと思ったですけれども、多くの場合お医者さんをこの信頼してよろしくお願いしますと自分をお医者さんの手に委ねるのではないでしょうか。自分の症状、そのお医者様からこの宣告された症状を受け入れ、そしてお薬を処方していただき、あるいは手術を受け入れます。そのように私たちはただその感謝して、その提供された許し、愛の神からの愛の許しを信じて受け入れるだけでよいのです。で、これはあまりにもずうずうしいと思われるかもしれません。何もしないで、ただ信じるだけでいいの。これがそのずうずうしいほどの驚くような一方的な神様からのこの許し、これを恵みと言います。で、今大変有名なアメイジング・グレイス、 驚くような恵み、それが神から提供されているわけです。感謝して受け入れていただきたいと思います。で、この御言葉をそうですね、感謝して信じて受け入れる、そのステップを聖書ではこのように表現しております。もし私たちに罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます、真っ白にしてくださいますと、このヨハネ第一の手紙の1の8と9に書かれております。先の3人の例を挙げましたけれども、妹と政府高官の妹の方の方と、ダビデ王の場合はその罪の告白によって救われていますけれども、マクベス夫人のようにはなりたくないものでございます。で、このようにもし私たちが本当にイエス・キリストの十字架を信じ受け入れ、神の許しを得て歩むときに、贖いの血で清められた純白の人生を送ることができます。感謝なことでございます。ここにも神様の方の赤い血が流されています。それが十字架です。私たちはこの罪の許しの赤い色が必要でございます。イエスの血潮によって私たちの心は変えられ、清められて真っ白な心にされ、無罪宣言を受けて何の咎めもなく神の前に出られる身分になることができます。なんとも素晴らしい、咎めからの自由、そして神という真理に導かれる確実な道を歩む人生へと変えられます。で、2番目に、私たちの人生は本当に花嫁のように純白な、シミのない人生を主の十字架の血潮によって清められて歩むことができると同時に、私たちのその終着点、死という時にも、私たちは天国に行くという希望が与えられております。で、聖書で表現されております天国というのは、大変キンキラキンでございまして、宝石で埋まっていて、そして、混じり気のないガラスに似た純金でできていて、至る所黄金だというのですね。で、私はそんなに黄金のところに本当に行ったらどんなに素晴らしいことだろうかと思いまして、あまり想像できないくらい素晴らしい場所でございます。どうぞこの罪にまみれた灰色の人生から、心に一点の曇りのない純白の人生へ、そして最後は黄金に輝く天国へ登っていく人生を生きる、その神様のお約束、それをどうぞ感謝して、神様がそのように計画してくださった人生の設計を受け入れて一歩踏み出していただきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日の婦人会の主催によりますジョイフルアワーをここまでお導きいただきありがとうございます。安江さん親子の幸いな賛美、主にあって贖いを信じ、そして豊かな人生へ導かれたお二人の賛美を通して、私たちは素晴らしい人生があることを実際に見、そのおがかしを聞き、心から感謝いたします。また今私たちはあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると、神様のアトーメント、贖いの恵みのゆえに、本当にその心の罪という病根が除かれて、神様に許されて、そして全く新しい神の命によって生きる人生で 入ることができる十字架の恵みを聞かされました。神様どうぞあなたの一方的なその愛の犠牲のゆえに私たちの罪が許され新しい人生に歩むその提供された驚くような恵みをただ信じて受け入れることができますように、そしてあなたの清い真っ白な道を王子を通る人生を歩み、そして最後的には神様の天の御国に私たちは迎え入れられる、このような素晴らしい恵みが備えられておりますことを感謝いたします。神様どうぞまだその恵みを知らない方がいらっしゃいましたならば受け入れることができますようにお導きください。ここまであなたがこの集会ジョイフルアワーをお導きくださいましたことを感謝いたします。これからの時もあなたの御手に委ねます。御言葉が力を持って私たちの心に働きかけ、そして命となって生きてくださいますように、感謝して尊き主イエスキリスト様の御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。